リームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。3月22日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日は同じくメインパーソナリティのユイちゃんが撮影のお仕事のためお休みとなります。寂しいですが、私ヒカル一人で今日は番組を盛り上げますので、リスナーの皆さんもついてきてくださいね。途中、普段のゆいちゃんのコーナーのところでゲストの方々もいらっしゃるのでお楽しみにしてください。はい、ではあっという間に3月も終わりに近づいておりますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？3月は卒業シーズンということで、卒業された方がいたりとか、お子さんたちが卒業されたっていう方もいらっしゃいますよね。ご卒業された皆様とそのご家族の皆様、おめでとうございます。卒業シーズンってしみじみしますよね。まあ、幼稚園とか保育園の卒業を見届けたお父さんとかお母さんなんかは、お子さんの成長に感動して涙しかしたりとかもあったんじゃないでしょうか。まあね、学校生活をずっとやってきて、一緒に頑張った仲間との思い出を振り返ったりとか、あとはね、こう先生たちとの思い出とか部活動でのことを思い出したりなんかもありますよね。まあ、私はですね、こう先生とのご縁が深くて、高校卒業なんてもう10年以上の前のことなんですけど、もう未だにね、当時お世話になった先生が、まあ、Facebook で様子を見てくれたりとか、まあ、なんならこう中学校の時の部活の顧問の先生とか、小学校の時の先生なんかも Facebook 見てくださっていて、たまに連絡もくださってます。まあ、しかもまあ、なんとですね、その中学校の時の部活動の顧問の先生と小学校の先生がたまたまご夫婦で、まあ、どちらにも私学生時代お世話になってたんですけど、まあ、昨年の夏にですね、帰省した際に、まあ、お会いさせていただいたんですね。そうで、しかもこう先生たちご夫婦の娘さんもご一緒に来てくださいまして、で、まあ、まさかね、こんなに大人になってもうそうやって会っていただけるなんて本当にとっても嬉しいですし、すっごい楽しい時間でした。まあ、私はすごくこうやってね、先生に恵まれていたなっていうふうに本当に思います。私のお話をちょっとしてしまったんですけど、まあ、別れがあるっていうことは、まあ、また新たな出会いとか新たなスタートがあるっていうことですし、また4月からね、新しい環境で楽しんでいってほしいなっていうふうに思います。まあ、それこそ高校生であれば大学に行くのにこうね、引っ越しがあったりとか、いろいろバタバタする時期でもありますよね。まあ、会社員の方も人事異動があって引っ越しされるっていう方もいらっしゃったりとかね。まあ、ちなみに私はですね、引っ越しをすると、まあ、こう体調を崩すっていうジンクスがありまして、はい、もしかしたら同じような方がいるかもしれないので、まあ、慣れないことをしたりとかね、環境が変わると、まあ、あと今こうやっぱり季節の変わり目なんかでもありますので、体調を崩される方もいるかもしれないので、お体にはお気をつけてお過ごしください。まあ、あとですね、私ヒカルは、まあ、昔 OL をやってたので、ちょっと会社員の方の気持ちもわかるんですよ。3月って決算の時期じゃないですか。ね、棚卸しとかもあって会社もバタバタの時期ですよね。 私がこう OL やってた時もそれこそこう3月31日っていうのはもう1日バタバタしてて、本当にこう金額会うまでこう帰れなくてみたいな感じで、本当に大変な1日だったなっていう風に覚えてます。まあ、これからそんな決算の時期も待ってるかと思いますが、まあ、採用される皆様は大変かと思いますけど、ぜひですねこのラジオを聞いて少しでも楽しい時間を過ごしていただければなっていうふうに思います。はい、それでは本日も楽しんでいきましょう。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
まずはヒカルのビューティールールのコーナーです。モデルの私が日常にやっているビューティールールをシェアするというコーナーです。本日のヒカルのビューティールール、それは毛穴ケアをするということです。毛穴ってお肌のバリア機能を保ったりとか、まあ、体温調節とか老廃物の排出などで大事な役割をしてますが、まあ、でも毛穴が目立たない綺麗なお肌に憧れますよね。まあ、最近ねスキンケア系のモデルのお仕事をする機会がありまして、まあ、美肌にはやっぱり毛穴ケアって大事なんだなっていうふうに改めて思いました。まあ、今までは毛穴ケアっていうのはエステでちょっとねお願いしてたんですけど、まあ、お家でも手軽にできるんだっていうことに気づきまして、最近お家でのケアにハマっています。まあ、やっぱりお肌もケアしないと年齢には勝てないですからね。はい、まあ、じゃあ何を使って毛穴ケアしてるかっていうと、私はクレーパックを使ってます。まあ、要は泥パックですね。私っていつもお家でのケアは与えるケアばっかりだったんですよ。まあ、美容液で整えるとか、もう本当にね保湿が大事だなっていうふうに思って保湿力重視にしてたんですね。まあ、でもこのクレーパックを使う機会があって、そしたら1回でもかなりお肌がトーンアップして、で毛穴がすっきりするのですごいお肌が綺麗になったんですね。まあ、でクレーパックするタイミングとしては、私はこうお風呂で洗顔後に顔に塗って、で湯船に浸かりながらっていう風にやってます。まあ、いつもお風呂音楽を聴きながら湯船に浸かっているので、まあ、音楽だいたい2曲ぐらい聴き終わると10分ぐらい経ってますので、そしたら洗い流すとお肌がこう綺麗にすっきりしてます。まあ、毛穴ケアの商品って毎日やるものでもなくって、2日に1回とかなので、まあ、気分でね続けられてるっていう感じです。まあ、やっぱりこうケアするのにまた時間かけてとかだと続かないじゃないですかね。まあ、でもやっぱこう湯船に浸かる時間をこう使って、まあ、そういう時間使いながらできるので、時間も効率よくて続けられてます。まあ、あとはもちろん毛穴ケアには保湿も大事になります。はい、まあ、私は保湿ばっかりしてたんですけど、お風呂上がりはやっぱりこうしっかり保湿タイプの美容液とクリームで保湿をしています。まあ、で与えるばかりでも良くないし、クレーパックなどもこう合わせながらね、しっかりベースのお肌を整えるのも大事ですよね。まあ、あと最後にですね、これからの時期だと、まあ、プラスで大事なお肌のケアとしてはやっぱり日差し対策ですね。日焼け止めは私はもう一年中使ってます。はい、でこれからの時期もう本当に日も長くなってくるし、まあ、よりですね日焼け対策が大事になる時期になります。まあ、シミとかくすみとかシワたるみとか、こういう原因になってしまうのが日焼けなので、リスナーの皆さんもぜひ一緒に美肌のためにケア頑張っていきましょう。はい、以上ヒカルのビューティールールのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
ここからはミュージックのコーナーです。本日はヒカルが選ばせていただきました。新生活に向けて前向きになれる楽曲、チャイのそれで幸せです。それではお聴きください。チャイでそれで幸せ。はい、お聴きいただいた曲はチャイでそれで幸せでした。どんなことがあってもそれはそれで全部幸せっていうような、こんな歌詞がすごく私好きで、本当に一時期チャイさんのあなたに恋をしてみましたっていう楽曲があったんですけど、それをきっかけにずっとチャイさんのアルバムを聴いていた時期がありまして、 で、それでこの、それで幸せっていう曲に出会ったんですね。でなんとなくこう聞いてたら、毎日こうやっていろんなことが起きますけど、でもどんな状態でもそれを幸せだっていう風に感じられたら、もう幸せなんだろうなっていう風に改めて思い出させてくれる曲だなっていう風に思います。リスナーの皆さんも立ち止まる時があったら、ぜひこちらの曲楽曲聞いてみてください。あとですね、リスナーの皆さんもぜひエピソードとともにリクエスト曲を送ってください。以上、ミュージックのコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、番組をご覧の皆さん、こんばんは。食べるデザートプロテイン、プルプロのプロデューサーを務めております、バンダイユイカと。
プロプロのプロデューサーの渡辺です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、渡辺ちゃんはですね、前回も出たんだよね、このラジオ。はい、私は初めてなのでね、この番組聞いてくれてる方はじめまして、ということでね、まずは自己紹介からさせていただきたいと思います。はい、ひまわりプリンセスというユニット活動とモデルの活動をしています、バンダイユカです。で、普段ですね、他の曲でもラジオとかやってるんですけど、川崎 FM さん初めて出るので、すごく楽しみにしてやってきました。よろしくお願いします。
はい、渡辺レイナと申します。フリーでモデル活動をしてまして、ブライダルモデルやサロンモデル、ファッションモデルなど、インフルエンサーなどもしています。マルチに活動してます。よろしくお願いします。
はい、今日はね、ちょっとゆいちゃんがプルプロプロデューサーのね、もう一人にゆいちゃんがいなくて残念なんですけど、二人でね、盛り上げていきたいと思います。ではまずは、ちょっと渡辺ちゃん、すごいインフルエンサーとしてもすごい活躍してるから、うんうん、プルプロって何っていうのを説明してもらおうかな、うん、お願いします。
はい、前回カミカミだったので、今日は、しっかり話したいと思います。
リベンジ
ちょっとリベンジしたい。プルプロはコラーゲンメーカーが開発した食べるプロテインなんです。今ゆいかちゃんが持ってくれてます。こちらがフレーバー2種類あるんですけど、甘おういちごのフレーバーの方です。で、もう一つのフレーバーがオランジェット。パッケージ可愛くないですかこちらがオランジェットのパッケージ、2種類のフレーバーで展開しています。プルプロは特徴としては、プルンとした食感が特徴の食べるプロテインなんです。飲むプロテインではなくて、食べられるプロテインなので、そこがちょっと珍しいかな、新感覚かなと思います。
はい、ということでですね、2種類の、フレーバーがあるんですけど、渡辺ちゃんどっちの味が好き
なんか迷うんだけど、うん、甘おういちごの方かな。
私はオランジェットショコラ。
そうだよね、
そうめっちゃ大好きで、そう、そっちばっかりリピートしてるんだけどもちろんどっちもね美味しいです、うん、
美味しい。
はい、ということでですね、なんで私たちが、今回ね、このプルプロのプロデューサーになれたかっていうと、まあね、こういろいろご縁があってね、ご一緒させていただいてるんですけど、うんうん、まあ、このプロデューサーとしてこうどうやっていきたいかみたいなのは、うん、なんか渡辺ちゃんありますか。
いや、もう、うん、なんでうちらがやってるかというと、うん、やっぱり女の子を綺麗にしたい、女性を綺麗にしたい、うんうん、でも忙しい女性を特に綺麗にしたい、
ね、
そう、うんうん、っていうのがあるので、私たちのようなモデルやアイドル活動してる、うんうん、プロデューサーとして任命されまして、そう、ね、頑張ってます、
うん、あとさ、なんか最初にさ、試食会の時に他にはモデルさんとか、うん、まあこうね、女性が集まってやったんだけど、うんうん、なんか多分うちらさ、めっちゃ発言してたよね
めっちゃね、喋っちゃってたの。
そう、なんか喋
っちゃってた。
そうそう、意見とかも聞かれて、その時に結構、うん、なんかハキハキ言ったよね
喋ってたし、うん、なんかここで会話しちゃってた。
してたよね。で、なんかまだその時はプロデューサーじゃないのにもかかわらず、そうそう、すごいこう、こう偉そうに意見言った。
こうしたらいいんじゃないかなとか、うん、ああしたらいいんじゃないかなとか、やっぱり他のね、いろいろインフルエンサーとかモデル活動を、うんうん、歴が長いというか、いろいろやってると、うん、ついね、いろいろ思い浮かんでしまって喋っちゃうよね。
喋、
うん、
っちゃった。もうないでも
喋っちゃうよね。
なんか本当プルプロが、うん、私何個か、うん、まあ、今までプロテイン飲んだりとか、うん、他のアンバサダーとかもしたことあるんだけど、うんうんうん、いや本当に嘘偽りなく美味しいのがすごいびっくりした なんかあのさ粉っぽくなっちゃったりとかさ、うん、味がさこう、うん、いまいちなものとかもあるじゃない、うん、なんか本当に美味しいし粉っぽさもなくてなんか今までそういうのでプロテイン苦手だなって人には、うん、ぜひ食べてほしいなって思います。
そういつもね言ってるんだけど、うん、いい意味であのプロテインらしさがないというか、
うんうん、そうそう
本当にデザートみたいに食べられるから、うん、全然あのプロテインを飲んだり食べたりしてるっていう感覚なくあの楽しめる、
ね、
罪悪感なく楽しめてる、
うん、なんか普段さデザートとかを食後に食べたいなって人とかは、うん、デザートの代わりにプルプロとかがすごいぴったりかなって思います。
あとはもう本当にご飯の代わりにしてる。
え、置き換えてる
置き換えちゃってる。置き換えるつもりなくて、置き換えてる、うん、それは本当にズボラだからで、うん
あもうこれ食べたからいいやみたいなね。
そう、うん、あともう食べる気力がないぐらい忙しい時ってない、うんうん、たまに、
まあ、なんかね、私もなんかどっちかっていうと睡眠を優先したいタイプだから、
で寝てあの何も調理したくないなっていう時に、うんうん、あもう一瞬でできるから
確かに
お腹すいたみたいな、うん、でも何も食べるものもなくて、うんうん、スーパーに買い出し行くのもめんどくさいって時に、うん、あプルプルあるじゃんってなってプルプロを食べてよしご飯食べたって気持ちになってます。
そうだよね、まあ、そんなプルプロあのズボラっていう今ねワードが出てきたんだけど、今回ですねこのラジオ出るにあたってズボラエピソードをちょっとリスナーさんからあの募集したのでちょっと読みたいなと思います、うん、じゃあまず私から、はい、ラジオネームナイスナイスさん、私のズボラエピソードは部屋着の上にコートを着て買い物に行くです。
めっちゃいいじゃん。
若い頃はたとえ近所でも、外出着に着替えてから出かけていたのですが、最近は近所の買い物くらいではコートを脱ぐこともないし面倒なので着替えていません。ただ何があろうとコートを脱げませんけどね。だ
ってやばい、めっちゃわかる。
わかる、やる。
すごい共感した。やる。
うん。その頃なんかすごいなんか
すごい共感した。
そうこの間なんかアニメでたまたまその人と同じエピソード見て、
うん、
同じだって思って感動しちゃった。
最近漫画読んだの。漫画。うんうん、出てきたのよ、
うん、
であ一緒だと思ってすごい共感してた、
うん、あ一緒、
うん、一緒だった、
このズボラエピソード結構ズボラさんの中ではあるあるなんじゃない。
いやあるあるじゃないゆうかちゃんはちなみにやらない。
え私はなんかやっぱあのコンビニとかだったら全然やる
やってる
やる、
やる
全
然やってる、
うん、コンビニとか
今なんかやってないみたいな空気
ごめんごめん
流れてたけど、
すいませんちょっと全然ズボラ女子です。
うちら2人ともズボラ女子でしたっていうことで、
はい、はい、その買い物ぐらいは行くよね。わたあめちゃんなんかお便りありました？
全然いっちゃう。そうじゃあわたあめのお便り、うん、これめちゃめちゃ共感したんですけど、わたあめのお便りはあの一生 SNS 見てる、
あ
ー何もせずに、うん、あの本当に多分休みの日も仕事終わりの日も、うんうん、やることがあるのに永遠 SNS を見てしまってるっていうズボラエピソードが届いて、
うん
う
ん、
うわーめっちゃわかる一緒だと思いました。
わかる、なんか
これありますよね。
やめたいのに
やめたい、
やめたくないみたいな、
やめたいけど、うん、やっちゃうよね。
そうでなんか、まあ、有意義な無駄な時間を過ごしたって思うことにしてる私は。
そうでもさ気がつくとさ、うん、朝から見てて昼過ぎまで寝てたのに、うん、まあまあ、昼過ぎからか昼過ぎから見てて、うん、気づいたらなんか夜
あるよ、ね、深夜、うん、ずっと布団の中いてるでしょ。
布団の中いたみたいな
ソファーの上か布団の上みたいなね。そうそう
そう一瞬トイレとかは出るみたいなくらいで、うん、あとは永遠と見続けてみたいな。
分かるよ、喉乾いたら水飲んでねみたいな。
あそう
そう、はい、いやなんかさゆいちゃんいないからもう一つだけちょっと読んでもいいですか。
お願いします。
ゆいちゃんもね読もうかって言ってたんだけど、うん、はい、ラジオネームひとみさん、私のズボラなエピソードは靴下やタイツに穴が開いてもボロボロになるまではそのまま履き続けることです。タイツはズボンを履けば隠れるし靴下も靴で隠れるから一緒のマインドで生きてます。だっていや結構ズボラ度高いんじゃない。
いやこれはレベルが高いですね
そうだよね、うん、いやでもなんかタイツとかだったらなんか箇所によっては分かるなって思った。
めっちゃ分かる。
電線の箇所とか
用途上の方とかはさ、うん、よくない、伝染してこないから。伝染しづらいタイツとか今出てるじゃん、うん、ストッキングとかさ、
うん、今サスティナブルな世の中だから
そうだね
って思って、
エコだったりとか
エコですはい、ということでですね、いやまだまだねちょっといろいろお話ししたいんですけど、私たち今日ゲストということ で、もうねあっという間にお時間です。まあね、あの私たちわたあめちゃんはインスタだったりとか私も配信とかやっていたりとか、皆さんとね、うん、これからもいろいろプロプロのことをね発信してコミュニケーションを取っていきたいと思うので、よければ、各自の SNS だったりとか見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
カルとユイの明日へのランウェイ。
はい、続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーでは日常をハッピーに過ごすポイントをお伝えしています。本日のテーマは推し活です。今推し活にハマっている方多いですよね。まあ、今だいたい日本人の5人に1人が推し活をしているっていうふうに言われているそうです。まあ、リスナーの皆さんも推し活されてますか？私ヒカルはですね、幼い頃からずっと推し活してきてます。まあ、誰推しっていうこうね質問がありそうな気がしますが、あ、聞いてないですかね。まあ私のですね、一番の推しは女優の仲里依紗さんです。まあ、なんで仲里依紗さんを推しているのかっていうことについてはちょっと話すとね、私もめちゃくちゃ楽しくなってしまうので、まずはなんで推し活がセルフケアにいいのかについてちょっとお話しますね。はい、まあ時間があったらちょっと私の、まあ、推し活ライフについてもちょっとお話ししようかなっていうふうに思います。まあ、まずなんで推し活がセルフケアにいいのかについては、まあ、好きなものとか、まあ、夢中になれることがあるっていうことって生き生きした毎日につながります。実際に推し活してる方はわかるってちょっとね共感していただけるかもしれませんね。まあ、毎回恒例のこの光る調べによりますとですね、まあ、気持ちの切り替えに推し活がとってもいいそうです。まあ、嫌なことだったりとか気になることがあると四六時中ね頭をよぎってしまって考えないようにしようとすればするほど囚われてしまうものじゃないですか。でそんな時に有効なのが集中です。何かに集中したりとか夢中になれることがあれば一時的に嫌なことを考えない時間っていうのを持つことができて、で無理に気持ちを切り替えようとしなくても簡単にできるようになります。推し活はこの集中を作るのにもってこいなんです。で気持ちにはこう緩急が必要で、推し活することによってストレス軽減にもつながるそうですよ。まあ、あとは推し活仲間との交流で孤独感を解消できます。共通点がある人とってこう仲良くなりやすいじゃないですか。で推しを好きな気持ちを分かち合える喜びが孤独感の解消になるそうです。まあ、そんなねいいこと尽くしの推し活ですけど、まあ、注意してほしいのが推し活疲れにならないことですね。まあ、やっぱり何事もバランスが大事ですけど、楽しむことを通り越して経済的だったりとか時間的にゆとりがなくなるっていうのは、これは依存です。まあ、依存してしまうと、まあ、必然的に精神的なゆとりも奪われてしまって負のスパイラルにはまってしまいがちなので、そこには注意が必要です。せっかくの楽しみが辛さとか嫉妬とか不安とか怒りなんかの解消になってしまっては、押されてる本人も悲しいと思います。押しってこう押してる側も押されてる側もハッピーに過ごせる状態が一番だと思うので、楽しく推し活して毎日のハッピーをハッピーの源にしていただければなっていうふうに思います。まあ、じゃあちょっとですね、少し私の推し活についてもお話しさせていただこうかなっていうふうに思います。まあ、私仲里依紗さんが好きっていうお話ちょっとしたんですけど、まあ、なんで仲里依紗さんを推すきっかけになったのかっていうのは、仲里依紗さんの YouTube なんですね。まあ、女優さんで演技が本当に上手なところについてはもちろん尊敬してるんですけど、まあ、YouTube 見るとお母さんとしてしっかりお子さんとのこう時間を使ってお出かけをしたりとか、まあ、あと毎日どんなに寝る時間がこう遅くなったりとかもしても本当に頑張って毎日お弁当を作ってるっていうのも尊敬しますし、あと自分のお洋服のブランドも作ってるんですよね。まあ、ちなみに今日実は私、まあ、仲里依紗さんのブランドのお洋服を着てます。はい、まあ、すごくこうカラフルでとっても可愛いんですね。まあ、今ラジオを聞いてる方はぜひ後で YouTube で再放送される時にちょっとね見ていただければっていうふうに思います。まあ、ちょっとねお話それたんですけど、まあ、そう仲里依紗さんお洋服のブランドも作ってて、でそのポップアップのイベントもやってくれてて、まあ、あと YouTube も絶対こう週2回の更新っていうのを頑張ってくれてるんですね。そう、もうねこの頑張りっていうかそのやり抜く力に私本当に感動してて、はい、で私もまだまだ頑張れるなっていう風にいつも YouTube 見ながら元気いただいてます。
はい、まあ、今日ですね、この後仲里依紗さんが出演されるドラマがあるので、私ラジオが終わったらしっかり見る予定です。はい、まあ、今日は推し活のお話をちょっとしましたが、もしまだ推しがいない方っていうのいましたら、ぜひ花木ひかるの推しになっていただければと思います。はい、以上ひかるのワンポイントセルフケアのコーナーでした。はい、あっという間に終わりの時間が迫ってきました。公式 X と公式インスタグラムはすべてひらがなで、ハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com、asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますので、お楽しみに。本日の放送で番組を始めて丸1年となりました。お聞きいただいた皆さん、ありがとうございます。4月からの2年目も盛り上げていきますので、ぜひこれからも聞いてください。次回のドリームキングダム、光と結衣の明日へのランウェイ放送日は4月26日金曜日18時30分からです。お相手はモデルの花木光でした。またねー。